はい、続きまして座談会は、メンバーの川上正志君、大野哲人さん、笹村律子さんと私で、参加者としてどんな感想を持ったかとか、参加できなくてどうだったとかいう話に移りたいと思います。移りますが、会場へ、ビラ取りの会場へ出席なさったのは大野さんと正志君ですか？
はい、ですね、出ました。
はい、じゃあ正志君からどんな感じでしたか？
はい、僕は全体の会場の雰囲気を取るというような形で、3つの会場を全て回っていました。それで、環境ですとか権利回復の方を全部顔を出して言語の方に最後の方にずっといたんですけども、はい、言語のところではやはり先住民族の方がその歌などでもう合間合間に挟んで、それで言語のこうあるべきだというような話をどんどん進めていったので、まあ一番言語教育のところで興味がありましたので、いて、ああやっぱりこういうふうに考えてるんだなというふうに感じて、僕もまあちょっとそういうところはあったんですけども、もっと深く考えなければいけないなというふうに思わされたっていうのが今回のそのうこちゃらんけの会場で思ったことですね。
なんか結局あそこでその提言がね、
はい、
その分科会でまとまらなかったっていう報道を私は聞きましたけれども、それは議論が白熱した結果だったんでしょうか？
そうですね、白熱もしてましたし、やっぱり途中ちょっと違うところに行っても戻そうというような話にもなって、そういうところもあったんですけど、やっぱりもうどれもどれも大事だっていうけど、やっぱり、あれはちょっとテーマを一つに絞って、それでもっと時間かけてやったらもう少しいい線いったのじゃないかなというふうに、第三者的な観点でそう思いました。
広く捉えすぎたがためにまとまりがなかなかこう着地点にいかなかったというような感想ですね。
なんか途中までいい線いってるんだけど、やっぱり違う問題も出てきて、ってそっちの方も話すっていうような形が見えたので、
なるほど、
うん、
でその正志君はアイヌ語を今得得してゆからを語ったりしている20代の若者として、自分の言語に関してね、どんなふうにこう取り組もうみたいな気持ちになりました？
そうですね、そこで見てやはり若い年代の人がやっぱりちょっと反発するというか、
はい、
ちょっとなんか嫌だなっていうような気持ちが率先してしまって、自分から取り組もうっていうような感じになれないような風潮があると思うんですね、はいはい、ですから本当になんて言うんだろう、おしゃれとかそういう感覚に近いので、はい、ちょっと勉強してみようかなっていうような、ちょっと遊び心とかも取り入れて、その若者にも結構注目されるようなその遊び心をちょっと加えれば、もうあ面白いっていう風になるのかなというふうに、
はい、
やっぱり文法とかっていきなり入っちゃったら、
そうだよね、
やっぱバックしちゃうんですよね、
頭痛くなるしね、
うわーなんだこれ、はい、っていう風になっちゃって、
でそのこうなんていうか用意っていうかね、そういう環境を整えるのは、まあ大人の側にもっとこう求められるところでもありますね。
そうだと思いますけど、
は
い、
まあ自らもね、
はい、
若者自身もどんな風にしたら楽しく言葉を学べるかという風なヒントをその分科会から得たかな。
そう、まあ得れそうだったけども、まだ僕も勉強中の身なので、まだまだ難しい問題なのじゃないかなというふうに見てました。
はい、はい、帯広から駆けつけてくれた笹村律子さんは、はい、帯広で仕事をしていたので、
はい、
直接このサミットには参加できなかったんですけれども、報道やその仲間のこう口伝えから、このことの意義とかね、あるいはこれに行きたかったのに残念だったとか、その辺を話してください。
私自身本当は参加したかったんですけどね、すごく、
はい、
この二豚に来て、いろんな仲間たちとも交流してみたかったし、実際生での話や声も聞いてみたかったんですけどね、はい、ニュースを見てあまりよくわからなかったな。
あ、なるほど、全体が
全体が、
そうですね、
ね、
でもそのニュースの中でこう印象に残ったこととか、
帯広出身の酒井さんが出てたことがね、よく帯広では話題になってましたよ、
なるほど、その彼女の語っていることとか、まあその歌を通じての活動は別として、彼女自身がその どうやって誇りを獲得していったかっていうような、そういう話っていうのは話題になりましたか？
なりませんでしたね。
ならなかった。
テレビに出てたよぐらいで。
あ、そう。まあでもそういう形で活躍している女性がいるっていうことは、はい、仲間としてはどうですか？う
ん、なんかよく職場の人とかと比べられましたけどね。酒井さんはすごい綺麗だよ。
笹村さんも綺麗だよ。
ありがとうございます。はい、社交辞令。
いや、そんなことないよね。
は
い、
サミットの話題。
小野さんは通訳も兼ねてボランティアスタッフみたいな感じで参加してたように私は見受けたんですけれど、参加した感想どうぞ。
いや、あれはたまたまなんです。
あ、そうですか。
いや、私は実行委員会とかスタッフではないんですが、うんうん、まあ一参加者として来たんですが、ただ来たらちょっとまあ友人たちいろいろいろいろ準備してるんですね。はい、それで結局まあ結果的に手伝うことになって、あまり講演を聞いたりとかですね、
はい、
討議に参加したりとかは実はあまりできてません。
うん、
ただいろんな人が来て何年数年ぶりに会ったマオリとか、
はい、
ネイティブアメリカの方に会ったりとか、そういう懐かしい出会いもありましたし、新しい出会いもあったし、私はまあ、仕事の都合もあるので、初日と、4日のだけ参加したんですけど、はい、ちょっとバタバタしててあんまりじっくり話を聞けなかったのが申し訳ないんですが、まあ交流会もありまして、盛りだくさんだったなと思います。
はい、連日の交流会、1日2日はビラトリで、3日と4日はまあ4日は交流会っていうか、そのミュージックフェスティバルだったので、4日は全体の交流会だったんですが、3日も小金湯でね、先ほどシロさんが説明してくれた会場で交流会がありまして、全体を通して私としては非常になんていうか、こうエネルギッシュなその世界の先住民族が集まって顔を合わせた、通訳を通じて言葉を交わした、そのこと自体がものすごくね、こう意義深かったんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと物足りなかったのはやっぱり G8 に関しても言われていることなんですけれども、やはりもっとこう地元のね、小中高生とかね、そういう人たちをこう巻き込んで交流するチャンスがまああまりなかったかなみたいな、まあ自由参加で無料だったからどなたでもどうぞではあったものの、やはりそこに興味関心を抱いて会場に足を運んでくれる、特にね高校生ぐらいの若者がこうもっとこう関われたら、さらにいい集まりになったかなっていう感想を私は持ちました。まあこれをね機会にスタート地点としてどうですか、茅野史郎さん、どう生かしていくか、今後の課題について。
そうですね、実は私ね、
はい、
黒人の解放運動の時にね、
はい、
Black is beautiful って言葉あったでしょ、これをまあもじって、
はい、
アイナーナックね、ピリカっていう言葉を私提唱したんですよ。
はい、
そしたら他の先住民がね、これを必ず使ってくれて、このアイヌの、運動の、まあ、なんて言うんだろう、一つの言葉ね、
はい、
それになりそうな予感がしてます。
うん、
で、まあ、ですからアイヌをまとめて、いろいろな運動をするための一つのキャッチフレーズみたいなね。うんはい、だからアイナーナックね、ピリカって言って、もうみんなで最後盛り上がってね、うんみんなで見てあげて、
うん、
We have a power! 私たちは力を持ってるみたいな、そういうようなね、はい、パフォーマンスをやってたんで、
はい、
今後のその連帯に期待をしております。
そうですね。まあ、しりすぼみにならないことを、
そうですね。
ね、拡大を目指して、
ア
イヌ民族の文化は美しいと、うんうん、本当にこう、心も美しく、アイヌ、ネノアン、アイヌを目指して、
そうですね。
これからにつなげていけるといいと思います。はい、本日は皆さんでアイヌ先住民族サミットに関する話をお伝えしました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。